メッセージは2016年度の方向を示す大切なメッセージであるということを覚えていただきたいと思います。それぞれの思い、それぞれのビジョン、それぞれの計画があると思いますけれど、まずですね、しっかりとこの御言葉を胸に刻んでいただきたい、そのように願っております。今日いただく神の御言葉は民数記の14章4節から9節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。彼らは互いに言った。私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエルの人々の全会衆の前でひれ伏した。この時その地を探った者のうちのヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブはその衣服を裂き、イスラエルの人々の全会衆に言った。私たちが行き巡って探った地は非常に良い地です。もし主が良しとされるならば、私たちをその地に導いていって、それを私たちにくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地です。ただ主に背いてはなりません。またその地の民を恐れてはなりません。彼らは私たちの食い物に過ぎません。彼らを守る者は取り除かれます。主が私たちと共におられるから、彼らを恐れてはなりません。アメン。今日のこのメッセージのタイトルは約束の地へです。去年に引き続いて今年も約束の地ということが私の中からずっと離れないでおります。去年のスローガンもそこにあるように、約束の地へというものでありました。そして今年も約束の地へ。でも同じ約束の地であったとしても、イスラエルの民、また私たちが置かれている状況は大きく変わっています。1年前の約束の地と今日迎える約束の地というのは全く違う状況であります。去年の約束の地というのは、約束の地へ向かうその旅路の中にあった出来事でありました。でも2016年度の約束の地というのは、カナンの地を目の前にした状態の話であります。自分たちが行くべき、自分たちが入るべき約束の地をもうすでに目の前にしている、そのような状態でありました。イスラエルの民の運命はこれを境にして大きく変わったと言っても過言ではないと思います。それくらい大切な状況に彼らは置かれていました。そしてそれと同じように、私たちにとっても今年度は非常に重要な年になると考えております。ひょっとしたらイスラエルの民にとって大きな分岐点、岐路に立たされていたように、今年度私たちにとって大きな分岐点、岐路に立つ5年目というその年かもしれない。モーセは神様の命令に従って12部族の頭、すなわちリーダーですよね、リーダーたちを集めてカナンの地を偵察するように命じました。神様はそれまでに何度もですね、繰り返して繰り返して、私がイスラエルの人々に与えるカナンの地、私がイスラエルの人々に与えるカナンの地だよって、カナンの地はあなた方に与えるんだよと神様は何度も何度も語っておられます。神様はそのように約束をされました。そのような時に神様はモーセに命じられました。民数記の13章の2節、人を使わして私がイスラエルの人々に与えるカナンの地を探らせなさい、すなわちその父祖の部族ごとにすべて彼らのうちの司たる者一人ずつを使わしなさいと言われました。この聖書の箇所を見ても分かるように、神様は私がイスラエルの人々に与えるカナンの地と言っています。カナンの地を与えるということは決まっている、これは神様の約束でした。 そしてその言葉に従ってモーセは12部族の頭を集めました。12部族の頭、すなわちリーダーですよね、長です。最もその部族の中で信頼されるべき、信仰においても尊敬されるべき、すべてのことを治める力量のあるような人たちであるべき、そのような人たちが十二部族から集められました。そしてこのようにモーセは言っています。13章の17節から20節、モーセは彼らを遣わし、カナンの地を探らせようとしてこれに言った。あなた方はネゲブに行って山に登り、その地の様子を見、そこに住む民は強いか弱いか、少ないか多いか、彼らの住んでいる地は良いか悪いか、人々の住んでいる町々は天幕か城壁のある町か、その地は肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを見なさい。あなた方は勇んで行ってその地の果物を取ってきなさい。時はブドウの熟し始める季節であった。ここには2つの意図があると思われます。神様の側から見るならば、わざわざカナンの地を偵察する必要があるでしょうか。神様はカナンの地がどういう場所かということを知っておられます。なぜならば父と蜜の流れる地というふうに神様が語っておられるからです。その土地は非常に良い地です。素晴らしい地です。何もその地を偵察に行く必要はない。神様は全てをご存知でした。でも神様の側からするならば、ただ一つの目的がありました。それはイスラエルの人々がその地を見た時に、そこに住んでいる人々を見た時に、果物を見た時に、どのように思い考え行うかということを神様は見たい。これは明らかに神様の試みです。神様のテストです。イスラエルの民が地を見た時に何を思うのか、何を語るのか、またどのように行動するのかを神様は見ておられました。いや、ひょっとしたら彼らがどのように言うかということまでも神様は知っておられたのかもしれない。神様にとって予想外ということはないというふうに考えるならば知っておられたのかもしれない。神様は十二部族の長にカナンの地に偵察に行かせなさいとそれだけ言われました。でもモーセは御言葉を見ると、その地の様子を見、そこに住む民は強いか弱いか、少ないか多いか、彼らの住んでいる地は良いか悪いか、人々の住んでいる町々は天幕か城壁のある町か、その地は肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを見なさい。そしてそこに行って果物を取ってきなさいと言われました。モーセももちろんその地は神様が与えた地であるということを知っている、分かっている、誰よりも分かっている。でもモーセの側から見るならば、神様が与えると約束された地だからといって無防備に入っていくべきではないということをモーセは知っていました。この場所は神様が与えた場所だから大丈夫、行こう。この場所は神様が準備されている場所だから大丈夫、信仰を持って確信持って信頼して行ったらいいんじゃないですか、ということだけではない。私たちは時々信仰を持って信頼して祈って、そして行ったらいいんじゃないんですか、それが信仰じゃないんですか、見えないものを見えるようにしていくことが信仰じゃないんですか、と私たちは考えます。でも私たちに必要なことは信仰だけではない。私たちには知恵や準備も必要であります。その地はどのような土地ですか、どのような人が住んでいますか、肥えていますか痩せていますか、木があるんですかないんですか、 いろんなことを調べて準備して、そしてその場所に入っていかなくてはいけない。私たちは決して無防備であってはいけないんですよ。それをおろそかにする人は決してリーダーにはなれない。立派な神の働き人になることはできないと私は思います。十二部族の長はですね、カナンの地を偵察するために40日間その場所に留まりました。皆さんがよく知っている話だと思います。彼らは全く同じものを見ました。カナンに住んでいる人々、豊かに実っている果実、高い城壁、もう何もかも全く同じものを見たんです。いずれにしても彼らは神様が約束されたカナンの地を見て、そして帰ってきました。イスラエルの全会衆の前で彼らはモーセとアロンに報告をしました。よく知られている話であります。12人のうちの10人はこのように言いました。民数記の13章の27節から29節、彼らはモーセに言った。私たちはあなたが使わした地へ行きました。そこはまことに乳と蜜の流れている地です。これはその果物です。しかしその地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、私たちはそこにアナークの子孫がいるのを見ました。またネゲブの地にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、アモリ人が住み、海辺とヨルダンの岸辺にはカナン人が住んでいます。彼らはそのように報告をしました。ここで言われているアナク人というのはですね、身長が約3メートルもしくはそれ以上の人々だと言われております。皆さんそんな人見たことないですよね。3メートルもしくは3メートル以上の人がアナクの人たちです。後に出てくるゴリアテという人もですね、この部族からの出ではないかと言われております。皆さんご存知のようにサウル王がイスラエルの軍隊を率いて、たった一人のゴリアテを目の前にしても震え上がってしまって戦うことができなかった。もう彼らは意気消沈してですね、戦う気力も失せて、ただ震え上がることしかできなかった。そこにダビデが来て戦いに挑んで勝利したんですけれど、たった一人のゴリアテでさえも軍隊ですよ、全てを装備している軍隊であっても恐れおののいている、そのような状態の中でアナクの部族がいましたよ。言い換えればその町にはゴリアテのような人たちがゴロゴロいたということですよ。アナクの子孫がいたんですよということは、ゴリアテみたいな人がですねゴロゴロいるんですよということですよ。それで皆さんさあ行こうとなるでしょうか。この報告は人々の士気をなくさせるものでありました。知っていただきたいと思いますけれど、12部族のうちの10人は嘘を言ったわけではない。ただの一言も嘘は言っていないんですよ。これぐらいの話をね、これぐらいに持って話をしているわけでもない。おそらく自分たちが見たまま、感じたまま、思ったままを語ったと思います。ある意味正直に。でも彼らには神様の約束をしっかりと握りしめる信仰がありませんでした。どんなに正直であっても、どんなに素直であっても、どんなに賢くても、神様を信頼するその信仰がなかったら全てが否定的に感じてしまいます。いや自分性格ポジティブやからとか、性格もともとネガティブやねんとか、そういうことの問題ではなくて、信仰がない状態で見るもの聞くもの考えること、全ては否定的な方向に進んでいくんです。
なぜならばこの世はどんどん悪くなるからです。信仰がなかったら全ては災いだとしか思えないんです。なんで私にこんなことが起こってくるの、なんで私がこんな目に遭わないといけないの。全てが否定的で全てが災いとしか思えない。なぜですか？信仰がないからですよ。神様の約束がないから、神様の御言葉がないから、だから彼らは各部族の長でありながら神様が約束されたカナンの地のことをイスラエルの民に悪く言いふらしたと語られています。イスラエルの十二部族の長でありながら何万人何十万人という一つの部族を導いている長でありながら、彼らは自分たちが見たこと聞いたこと感じたこと、信仰がないがゆえに悪く言いふらしたと聖書は語っています。私たちは知らなくてはいけない、信仰から出たものでない言葉に耳を傾けてはいけない。どんなに良さげな言葉であったとしても、それが信仰からでないならばその言葉に耳を傾けてはいけない。そうでないと共に滅びてしまいます。どんなに信仰深そうな人であったとしても、どんなに素晴らしい人となりであったとしても、どんなに素晴らしい人格者であったとしても、信仰によって語られた言葉でないならばその言葉を聞いてはいけない。それは滅びを意味します。それわかりか彼らは新しいリーダーを立ててエジプトに帰るという。これがどういうことかわかりますか？エジプトに行った時は神様助けて脱出させてと言ってやっと出てきた、出てきたらエジプトに帰りたい帰りたい帰りたい。私たちみたいですね。救われる前は神様この苦しみこのしんどいの助けてください、助けてください。イエス様信じました、救われました、エジプトを出ました。出たら出たで、ああエジプトを帰りたい帰りたい、日曜日もう礼拝あるし遊びに行けへんし、はあ、聖書も読まなあかんし祈りもせなあかんし、はあ、イエス様信じてなかったらどんなに楽やろな。私たちは言います、エジプトに帰りたい。違うリーダーを立ててイエス・キリストというリーダーに従うのではなくて、それ以外のものに仕えて、それ以外のものに導かれて、それ以外のものについていこうとする。私たちは注意しなくてはいけない。新しいリーダーを立ててエジプトに帰りたい。それを聞いたモーセはどんな気持ちだと思いますか皆さん。でもモーセが取った行動に注目していただきたいと思います。民数記の14章の5節、そこでモーセとアロンはイスラエルの人々の全会衆の前でひれ伏したとあります。ここで言うひれ伏すということはですね、お辞儀をするようなことではなくて、ペターンと足も全部伸ばしてですね、全くうつ伏せになるということですよ。ペターンと地面にうつ伏せになるということです。顔も何もかもです。そういう状態がひれ伏すという状態ですよ。神の前にひれ伏して礼拝をするということはそういうことです。なぜモーセとアロンはそのようにしてひれ伏したのか、帰らないでくださいと言ってお願いしたんですか、私の元から離れないでください、私をリーダーにさせてください、お願いしますと言って彼らの同情を引くためにそのようにしたんでしょうか。そうではありません。神様の怒りが下ることがないようにと取りなしたモーセの姿であります。モーセを裏切りエジプトに帰りたい、新しいリーダーを立てて帰りたいと言ったそのイスラエルの民に対してモーセは全身全霊で 民に鳥なしの祈りをしているんです。このイスラエルの人々に災いが望むことがないようにって。モーセは、神様どうぞお願いします、彼らを許してください、彼らを裁かないでください、彼らを憐れんでください、それがこのような行動を取らせました。
私たちが生きていく上でリーダーであればあるほどですね、怒りの矛先が向くということもあると思います。でもそんな時にモーセやアロンのように取りなして祈ることができるでしょうか。簡単なことではないと思います。聖書を見ると、モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていたとありますよ。モーセは誰よりも柔和な人でした。柔和な人でした。聖書が語る柔和というのは、この人穏やかやねとか、人柄が温かいねとか、そういうことを意味してるんじゃないんです。聖書が語る柔和ということは、ここという時に取りなし祈ることができるんですか、できないんですか、ということですよ。取りなしになくてはならないもの、それは愛です。愛がないのに取りなすことはできない、それは形式です、それは宗教です。心が伴ってないのに、主よあの人たちを許してください、腹渡たにやくり返っているのに、主よあの人たちを憐れんでください、裁かないでください、それは嘘ですよね、形式です。愛が柔和さを生み出していくんです。愛が取りなしの祈りを生み出していくんですよ。そういう意味において、モーセは非常に柔和な人でありました。実はこのカナンの地に立つ少し前まで、すでに2年が経っています。エジプトからカナンの地まで約直線で300キロぐらいと言われていますよ。でも道を通ってですね、いろいろぐるんぐるんに行ったとして、だいたいそれでも500キロぐらいじゃないかと言われています。早い人で言うならば1週間ぐらいで行けるんじゃないんですかという人もいれば、女子供もいるのでだいたい1ヶ月ぐらいかかるんじゃないんですかという人もいます。いずれにしてもそんなに遠い距離ではない。でも彼らがカナンの地にたどり着くまですでに2年が経っていました。なぜでしょうか。聖書は語っています。この2年間の間、彼らは10度も神を試みたって。神様が語っておられるんです。10度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった。その都度取りなしてきたのは誰ですか。モーセですよ。神様を怒って全部殺してしまう。でもモーセは祈りました。主よあなたがそのようにするならば、イスラエルの民が約束の地に入ることができなかったと言って、あなたの名誉が地に落ちてしまいますよ。主よ裁かないでください、裁かないでください、裁かないでください。その都度取りなし祈ってきたのはモーセです。でもモーセはたった一度、なんでそんなに言うこと聞かないかと言って岩を打ってしまった。ただそれだけでカナンの地に入ることができなかった。こんな不条理、昨日もねずっと考えながら、こんなことってあるんですか神様って、本当思いましたよ。10回もですね、何十万人というイスラエルの民のために取り出して祈って、助けてください、裁かないでください、カナンの地に導いてください、そうやって祈り続けてきたモーセがたった一度どうしても言うこと聞かない、岩パーン打って、ああ私の言う通りしなかったねモーセ、それほど上に立つ者、リーダーたる者、神に対して完全に服従しなくてはいけないという使命が課せられているのかもしれないですよね。モーセとアロンが 地にひれ伏しているその姿を見て、ヨシアとカレブは自分の服を引き裂きました。自分の服を引き裂いて彼らは言いました。14章の7節から9節、イスラエルの人々の全会衆に言った。私たちが生き巡って探った地は非常に良い地です。もし主が良しとされるならば、私たちをその地に導いていって、それを私たちにくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地です。ただ主に背いてはなりません。またその地の民を恐れてはなりません。彼らは私たちの食い物に過ぎません。彼らを守る者は取り除かれています。主が私たちと共におられますから、彼らを恐れてはなりません。ヨシアとカレブは服を引き裂きました。その引き裂くという行為はあまりにも嘆かわしい、あまりにも苦しい、あまりにも心が痛いという時に、当時の人々は服を引き裂くという行為をしました。モーセが地に伏して取りなしている。イスラエルの人々は反逆をしてエジプトに帰るという。ヨシアとカレブは衣服を裂いて、そうじゃないでしょって、神が与えてくださってるんじゃないんですか、主に背いてはいけませんって、モーセじゃない、アロンじゃない、ヨシアでもカレブでもない、主に背いてはなりませんよって、だから私たちは行きましょうと彼らは言いました。でもその言葉を聞いたイスラエルの民はヨシアとカレブを石で殺そうとしました。それぐらい彼らの心は固くなっていました。その時神様の仲介が入りました。いつまで私を侮るんですか、いつまで私を信じないんですか。皆さん聞いていただきたい、もしこの時イスラエルが神の約束に固く立って戦うことを選んでいたら、約束の地は彼らのものでした。その日その時、皆が心合わせて、いえ十二部族の長が心合わせて、大丈夫、主が共におられるからと言ったならば、その地はその時イスラエルのものになりました。なぜならば主が与えると約束していたからです。そこは約束の地ですから。でも彼らはそのことを選ばなかった。アマレク人がいる、大男がいる、怖い、無理だ、できない、難しい、不可能、そのように語った代償はあまりにも大きかった。彼らは40年間アラノをさまようことになりました。しかもただ単にさまよったわけではない、40年間彼らはただ死ぬことだけを待ってアラノをさまよわなくてはならなかったんです。意味わかりますかね。彼らはもはやカナンの地に入ることができないと言われました。40年というのは彼らが死ぬまでの年月ですよ。なんと無意味な時間でしょうか。40年という無意味な時間、それ以上に全会衆をモーセに向かってつぶやかせた人々、すなわちその地を悪く言いふらした12部族の10人はその瞬間疫病で殺されました。最後にありますけれど、2016年ですね、私たちの教会、また私たち自身も大きな岐路に立っていると思います。そのことをどれぐらいの人が感じておられるかわからないけれど、でも大きな岐路に立たされているように思います。何度も語っていますけれど、主は急いでおられます。主は急いでおられる。過去には10年かかってでしかできなかったことが、ひょっとしたらこれからの時代5年で、いや3年でできるようになるかもしれない。そのような時代に今私たちは生きています。
だから私たちはモーセのように神様の約束を信じるだけではなくて知恵を持って準備するものでありたいと思います。何よりも皆さんは約束の地を目の前にした時に行って戦う人ですか？どんなに大男がいても城壁があってもどんなに難しいような状況であっても主がそこに行けと言われたならば、はい主よあなたの約束を信じて行きますという人ですか？それともいやそれは無理でしょう、難しいでしょう、できないですよ、いや私関係ありません、いやエジプトに帰ります、あなたはそういう人ですか？ヨシュアとカレブ、また当時20歳以下だった人々は最終的には約束の地に入りました。でも彼らもまた40年間さまよわなくてはならなかったんですよ。この人たちのために40年ですよ、その年月を荒野でさまよわなければならない。今日私がお話ししたいこと、また強く示されていること、これは個人個人の話ではないということです。もちろん教会は個人の集まりです。個人の信仰、個人の考え、個人の交わり、いろんな個人というものが言えると思います。でもこの約束の地に入るというその行為に対しては教会という一つの大きなうねりが必要なんですよ。教会というその大きなうねりが神の奇跡を生み出していくんです。私たちはあの地に入ることはできないといったその人たちのためにその地に入ることが40年間遅れました。モーセとアロンだけでは入ることはできませんでした。ヨシュアとカレブだけが入ることはできませんでした。イスラエルの民全体が民の側に立つ必要があったんです。戦う備えをしていなければならなかったんです。それぞれの分を果たさなければならなかったんです。リーダーはリーダーとして、従う者は従う者として、私たちは自分たちが果たさなければならない分を果たさなければならないんですよ。皆さん、今日語っている言葉をプレッシャーだと思わないでください。いや私もほんなら一生懸命やってはる人みたいに一生懸命やらなあかんのかな、なんかこれもあれもこれもあれもしなあかんのかな、そうじゃない。神が求めておられるのは信仰と知恵と準備です。今年度私は心から願います、そして心から見たいです、この教会が全く一つになって大きなうねりのようにして進んでいく、その姿を私は見たい。そしてその大きなうねりが神様の奇跡を生み出すと信じています。皆さん、戦う準備はできていますか？戦う準備はできていますか？戦う準備はできていますか？神様の約束は胸に刻まれていますか？私はあなたと共にいるというその約束は胸に刻まれていますか？どんな状況でも、どんなに苦しくても、どんなに辛くても、主はあなたと共におられます。だから大丈夫です。どんなに不安な思いになったとしても主が共におられるから大丈夫です。それが準備です。私たち一人で戦う準備はできないんです。主が共にいてくださることが、そのことが準備です。神様の祝福が今年度豊かに皆さんに注がれるようにと心から 願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめます。神様、今年度再び約束の地というビジョンを与えてくださったことをありがとうございます。あなたはこの教会を開拓し始めたその時からこの地について多くの約束をしてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちにはあなたのご計画は分かりませんけれど、あなたが準備してくださっているその地で神の栄光を表したいと願っております。それがこの場所なのか、また違う場所なのか、私たちには分からないけれど、どのような時であっても戦う準備をすることができるように、主が共におられるということを忘れることがないように、神が私たちに対して素晴らしいご計画を持っておられるということを決して忘れることがないように、神をどうぞ今年度私たちがしっかりと信仰の準備をし、備えをし、主を愛し、主に仕え、主に従っていく、その大きなうねりとなってこの地に大きなインパクトを与えることができるように、主をどうか祝福し導いてください。今日この時を心から感謝します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。